これから第2章のレクチャーを始めたいと思います。よろしくお願いします。本当にこれ、マクロビオティックをもし最初から習ったら3年くらいかかる道のりを一章の中にまとめてしまいましたっていうような内容になってるんですね。もちろんこれ以外のところもいっぱいあって、それはまた違う章でね、内容を少し分けて、お伝えする。例えばね、じゃあ体を整えることとか言ったらね、また違うとこで出てきますし、細々といろいろまだまだあるんですけども、こう自然のリズムとか巡りとかって言ったね、ところで見ると、まあここにちょっととりあえず押さえとこうねっていうことは全部凝縮してあるっていう形なんです。なので、まあお得といえばお得なんですけど、それを一気にね、分かろうとするっていうのはなかなかやっぱり難しいところもあるかなとは思うんですね。なので、ステップバイステップで、まず陰陽っていうところを押さえていく。この2つの世界がちょっと、ああ、そういうのがこう補い合いながら、その補い合いながらっていうところが大事ですね。助け合ってるんですよ。だから陰がなんか強かったら、なんか陽はちょっと控えめにしてくれたり、まあ、でそれであんまりね、どっちかが強くなって、まあ、家庭の夫婦のバランスって思っていただくといいのかな。あんまりお父ちゃんが強すぎてもね、お母さん居心地悪くなったり、お母さんが強すぎてもね、お父さん居心地悪くなったりとか、まあ、いろいろありますよね。そういうバランスっていうのが、ちょっとお互いでも助け合ってるんだっていう感じですね。まあ、そういう世界観っていうのをこう食卓の上から眺めていって、でそれがでもだんだんともっと大きなね、2つじゃなくて、まずじゃあ次に朝、昼、晩ってこう3つに分けてみてね、そういう1日のこう丸い輪があって、そしたらもっとちょっと引いて大きく見て、春、夏、秋、冬っていうようなこう大きなね、命の流れとか、宇宙の流れとか、そういったものをね、一緒にこう眺めていきたいなというふうに思うんです。本当に食卓の上から、食材を通してとか、調理法を通してっていうところから、まあ、感じ取っていく方法。っていうのをこの2章の中でお伝えしてるんです。で、この陰陽五行っていう性質、そしてこの巡りですよね。で、これは何かって言ったら、体と宇宙のつながりを感じていくっていうことなんですね。それを食卓の上から体験していく、体感していくってことなんです。そうすることによって、その結局は、まあ自分の感覚をね、育てていくっていうか、そういうところがあるんですよね。まあどうしてかっていうと、こう宇宙のね、こういう陰陽とかね、世界のこの自然界とか、そういった大きな、なんていうのかな、変化、移り変わり、巡りっていうのをこう大きなね、視点で見ると、こうマクロコスモスっていうような、大きな宇宙っていうような感じで考えたときに、それが、まあ、五行の中でね、いろんな臓器と対応しているとかっていうこともあったと思うんですけど、この私たちの中、体の中に小さなね、宇宙がある。そことこうしているっていうようなことをだんだんとこう体感していくと思うんですよ。で、その一つの視点っていうかきっかけとしてこの方法を使っていく。うん。だからその手引きというかね、一つのこう、まあ、目印というか、そういうふうにしてこう使っていただくといいなっていうふうに思うんですね。で、先ほども言ったんですけど、本当にすごいいっぱいいろんなとこがあるから、一気にって言ったらね、難しいと思うし、どうしようとかって思うんだけど、まあ、なんかヨガでもね、1% の理論と 99% の練習っていう言葉があるんですけど、本当にそこだなっていうふうに思うんですね。いきなりそれをここで言われても、ちょっと待ってくれって思うと思うんですけど、本当にここにすごいね、すごい量のテキストがあって、いろんな内容詰まってたと思うんですよね。で、だからこれをこれぐらい食べるんだっけとかね、あれはなんだっけっていうところを、やっぱりちょっと一つのこう、それはガイドなんですよね。それをやってやってやって、こう質問が自分の頭で湧いてきて、どうしてだろうとか思いながらやることにすごい意味があるんですよね。そうやっていくうちに自分の中で答えとか、あるいは感覚っていうのがふって降りてくる時があるっていう感覚。ああ、これとこれが、ああ、そうだみたいなね、それをなんか感じる時っていうのがね、来るんですよね。それかもちょいちょいね、そういう時が訪れたり、何かスーパーに行ってこう歩いてた時に、あ、よーとかね、あ、本当だっていうような感じに思ったりとかね、そういうことがあったりするんですよ。で、そういうふうにして自分が、まあ、腑に落ちるっていうことですよね。体でわかるっていうことが、本当にちょっとね、ヨガに似てんですよね、こういうのって。すごい本当に体を通して、その一つのメソッドがあるんだけどね、そのメソッドは本当にこう手引きなのね。それで自分が何を捕まえるかっていうのはね、一人一人本当に違うんですよ。なので皆さん練習、1%セオリー、 99% プラクティスっていうことをちょっと頭に置くと、実際ね、気が楽かなと思うんですよ。あ、こうしなきゃこうだとかって思っていくときついんでね。だけど、あ、まあね、あんなこともあったよねとかっていうことを思いながら、でも実践していくってことがすごく大事かなというふうに思っています。で、まあ早速ですけど、ちょっと陰とか陽とかってことをね、説明していきたいと思うんですけど、陰と陽、どうでしたか？なんとなくざっくりつかめました？まあ、陽っていうのはね、こう空から地に向かっていくような、上から下に行くような、あの下降していくエネルギーなんですよね。陽の力。で、それがこう下に落ちていってギューっとこうね、固まっていくというか収縮していくエネルギーの力なんですよ。まあ、この陽性の力は収縮固まる、下に向かっていく。あと、まあ、不正とかっていうふうにね、書いてあるんですけど、まあ、なぜ不正かというと、またちょっとこうにややこしい話ですけど、やっぱ天から降りてくる力っていうか、天のっていうもの自体が、まあ、一般的にこう宗教とかでも不正っていうのはやっぱ天の方にあるっていうふうに考えられていて、で地っていうのはどちらかというとこう母なる大地とかって言いますよね。やっぱり生み出すその地っていう方はあの母性っていうふうに考えられてるんですよね。なのであの地は陰性の力ね、地下から上に上がっていくね、陰の力、そして拡散する、緩める、上昇していくっていうのが、まあ、この陰性の力なんですよね。で、まあ、その一番使いやすいなとかって思うのは、ここの絵なんですけど、一番わかりやすい。地面の下に沈んでね、下に向かっていくお野菜っていうのは、陽性の力が強いかな。で、この地面から上に伸びていくものっていうのは、陰性の力があるかな。で、それもまた度合いによるんですけどね。そういったところをなんとなくこう、そうやって見ていくといいかなと思うんですよ。でこの陰のねマーク、あ、陰のマークとこの陽のマークっていうのがあるんですけど、これが合体するとバランスっていうことになるんですね。中陽の力で、それがここの地面の上で丸い形になるっていうのはやっぱ意味があって、なのでね、例えばお野菜を買う時でも、同じかぼちゃ、同じキャベツでもやっぱりね、丸く形が整ってるものっていうのは割とバランスがいいんだなっていうふうに思うんですよ。だから皆さんも野菜を自分が買ったら、野菜っていろんな形があって、人参でもいろんな形があって、ちょっとすごい細長いやつとか横に太いやつとかで、それがいいとか悪いとかじゃないし、でも見方によっては、あ、これはこの人参は育った時にわりかし陽性気味に育ってんだなとか、例えばお料理するときも自分が買ってくる人参がね、やっぱ取れるところとか、あるいはその時その時で収穫されるものって違うでしょ。だから自分がそのお野菜見たときに、あ、なんかこのかぼちゃはすごいバランスしてるとかいうときもあったり、あるいは時々すごい横に長いとかってありますよね。海外なんかだと桃も丸くなくてね、ぺたんこの桃があるじゃないですか。フランスもあります、アメリカもあります、ありますよね。私はあれ見るとちょっと陽性の力で潰れたのかな、なんか陰性で広がったっていうよりは陽性の力で潰れたのかなっていうような感じがするというか、そうすると同じ桃でも味が一緒でも性質的には、あ、日本の桃っていうんだから日本の野菜とかってやっぱりね、どっちにしろわりかしあの温暖地域で採れてるので、どんな野菜でもわりかしね、他のいろんな国に比べるとバランスがいいというか、アクもすごく少ないし、外国とかだとキュウリもすっごい大きかったりね、味が結構まあ雑といえば、というか締まりがないというか、やっぱよ広がっちゃってる陰性傾向が強かったりとかするんですよね。で、そういうふうに比べてみると、まあもちろん日本の中では日本の中の陰陽っていうのがあって、その中でもやっぱりじゃあ今回の人参はちょっと陽性寄りだったなとか、だったらもしかしたら味がギュッて濃いから生で食べるよりも煮つけた方がね、甘みと旨みが出るかなとかね、ちょっと陰性っぽくふわって育ってたら割とみずみずしいから、あ、これはさらっとねサラダで食べた方が美味しいかなとか、そういうこう陰陽でね、自分がその調理する方法っていうのもね、ちょっと変えていくこともできるんです。だからちょっとそういうふうにね、よく見てみると、あのお野菜がね、どういうふうに料理したらいいのかなっていうこともなんとなくね分かってきたりします。はい。で、この中陽っていうのが、まあ、美味しさとか、その心地よさ。で、私は思うのは、こうマクロビオティックだと、この中陽を目指しましょうっていうふうになるんですよ。バランスしてるとこをなるべく食べましょうっていうふうになって、で、それは一つすごく、理にかなっているし、いいなっていうふうに思うとこなんですけども、 中庸をこう目指すんじゃなくて、中庸を感じられるような、食べ方を知っていくっていうことが大事かなというふうに思うんです。要はここ目指さ、ここ目指すって言って全部こうね、マイルドなことになっちゃうんですよね。で、それはそれでね、もちろんいいと思うんですけど、やっぱりこう、人間って動いてるから、いろいろなことがあるじゃないですか。体も変化するし、女の人だったらね、生理とかもあるでしょ。で、そういうふうにすると味覚も変わってくるんですよね。で、その中でいつも中庸中庸っていうとこを目指すっていうよりは、その変化に沿った時の自分の真ん中を見つけていく。生理前の私には玄米じゃないんだとかね。だけど、そこ終わってきたらやっぱ玄米になると自分の体の真ん中に戻ってくる。でももうちょっとすると、じゃあ排卵の頃になってくると、やっぱ卵っていうのはこう作るために収縮の力が必要になってくるのでね。もしかしたらちょっと皆さん観察してみてください。自分が排卵の頃に何食べたくなってるか。ちょっと塩気の強い力強いもの食べたくなってるんじゃないかな。その時には、だったら玄米いつも夏だから、本当はね、圧力で炊かないんだって言ってたけど、なんかすごい圧力で炊いてギュッてした、ね、炊き込みとか食べたいとか言ったら、それがその時の私の中庸、真ん中っていうことだと思うんですよ。だから、中庸というかそのバランスもどっかでこうちょっとずつ、特に女性とかね、あと子供とかもこう変化してってるから、そういう変化があるっていうのはよくって、そっちに沿っていくっていう方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから中庸を目指すというか感じるっていうことですね。で、それ感じればおのずとメニューが出てくるんですよ。で、このテオリーは 1% でいいっていうことですね。そう。なのでただその美味しさとかね、心地よさを見つけるときに常にね、やっぱりね、はちゃめちゃなこう極陰極陽極陰極陽ってやってるとやっぱり味覚を整えていくのが難しいから、たくさんいろいろこう今回レシピを載せたんですけど、本当にザ・マクロというか、割とマクロっていう感じのお料理を、例えば五行の方ですけど、春夏とか秋冬とかって、割と本当にマクロっぽい料理をいろいろ載せてると思うんですね。でもマクロっぽい料理って、なんか落ち着くんですよね、食べて。で、そればっかりになると、なんかちょっとねって感じになるかもしれないんですけど、その味覚が自分の中にあればね、戻れる場所として、そういったこう、マクロビオティックって感じのお食事、玄米炊いてお味噌汁はこういう出汁でとか、あるいはその、陰陽で作り分けるおかずとかもありましたよね。きんぴらとかね。で、そういうのも、戻ってくる場所としてね、まずちょっとあるといいかなっていうふうに思うんです。で、それは本当にお病気じゃないときね、お病気とかのときだったらまたちょっとね、変わってくるんですけど、普段皆さん健康で、特にそのなんていうの、問題がないんであれば、そういうふうにこう自分のリズムに合わせながら、中庸をこううまく使っていくことで、本当に美味しさ、あるいはその本当に心地よさっていうのが見つかっていくかなというふうに思うんです。だからこれ本当に自分の中に見つける、出会う。で、そのために、この 99% の練習がどうしても必要なんですね。というのはやっぱり理論は理論で、これが全員に当てはまるというか、それがバッチリ365日当てはまるわけはないんですよね。で、その中でね、いろいろこう食材の選び方とか、陰陽の食材の選び方の目安とかってどうですか皆さんね。陽性とかっていうと、まあ、結構こう形とかだと分かりますよね。キュッてなってるのが陽性かなとかね、ふわってなってるのは陰性かなとか分かるけど、その性質の部分だとね、この産地の影響ですよね。産地を見るっていうのはあんまりやらないかなと思うんですよ。これが結局甘みとかにもね、関わってくるかなと思うんです。甘みとかでも天才糖と黒糖ってどうなんですかとかって結構ねあったりするんですよ。で、なんで天才糖なんだろう、天才糖だったらいいのかとか、天才糖は結局根っこだから、そうするとサトウキビって言ったらこっちの上の方に生えてますよね。そしたら陰陽で見た時に根っこから取れるサトウキビ、サトウキビ大根の方が陽性なんじゃないかっていうところがありますよね。それでマクロビオティックではなるべく温暖地域である日本ではサトウキビっていうのはもう熱帯でしか取れないものなので、サトウキビじゃなくてちょっと寒いから温暖地域の方にある、北海道とかで取れるんだけど、そういうものの方が体をそこまで冷やさないんじゃないかっていうことで天才糖を勧めてるんですよね。これも結局陰陽でね見ていってるっていうことなんですよ。なのでその産地の影響ですよね。だからそのどこで取れてるものなのか、だからそれをで見るとこうローフードとかビーガンとかっていうのもちょっと見方が変わってきますよね。 で、私もその、まあ、ローフードもやってたし、ビーガンだった時期もとっても長くって、あれなんですけど、そのローフードも全然何も悪くないし、全然いいんだけども、やっぱりその特徴として、南国のものとか、あと遠方のものを取り寄せて食べることがすごく多くて、私からすると、ごちそうかなっていうふうに思っていて、ちょっとね、私ビーガンだからすごい美味しい、ケーキ食べたいとか思ったら、じゃあ、ごちそうとしてローのケーキにしようとかっていうのはありかなと思うんだけど、やっぱり常食するとこって言ったら、やっぱり地産地消でいける、まあ、マクロビオティックって結局そういうとこがあるので、まあ、普通に旬のものをそこで取れるもの食べればいいんじゃないっていうことですね。そうなので、そう、私もだからそれをやった時に、やっぱりその栄養とか、そのローフードっていうのもそうですよね。40何度以下だと酵素が死なないからとか、栄養学とかでもここにはすごいビタミンがあるからとか、そういうことを頭で考えて食べようって思うと、どっかでね、バランス崩れるんですよね。それってやっぱり考えたことだから。で、マクロビオティックもある意味ではそうしかりなんですよね。陰陽っていう理論、五行っていう理論も、人間がこう自然を観察して、こういう理論は割とこう、マッチしてるんだけども、とらわれずに、まあ、季節とかその場所で食べられてきた伝統的なものとか、やっぱそういう長いこう時代を経てきたものっていうのの方が、その知識よりも何よりも証拠というか、そういうところもあるかなっていうふうに思うので、そういうところも見ながら食べていくといいのかなと思うんですね。で、そうそう、産地の影響と、あと陰陽だとね、陽性は動きが早いもの。これもちょっとね、意外だよね。それ子供見るときも見てみて。動きが早い子いませんか？よく動き回ってる子いませんか？いますよ、うちには。ああ、陽性なんですよね。元気がいっぱい。ね。陰性の子はやっぱりのんびりしてますからね。動きたくない。動かないの。だから、ああ、この子は陰性。うちね、下の二人がすごい陰とような感じなのね。下のチビはすっごいなんか元気で。もう一個の方はなんかちょっとこうのんびりしてるのね。だから全然怒らないしね。だからそういうところもこう子供見るときもいいよ。動く動かないとか。だからよそのお子さん見てるときも、いやーとかって動き回った。あ、元気がいいんだ。きっと陽性が強いんだとか。まあそういうことを思ってもちょっとおかしいかもしれないんだけど。あ、そうかとかって思えばいいじゃん。ね。元気でも。で、元気がなくてもいいじゃん。ね。元気がないと元気にしようとかさ。元気がいいと抑えようとか思うじゃない。いいのよ。元気なら元気で。静かなら静かでもほっといてくれっていうことですよ。なんかそういうふうにして見てあげればいいのかなと思います。で、あと調理法ね。調理法もその陰陽がありましたよね。時間長く煮ると陽性。時間が短いと陰性。そういうなんかシンプルなこともね、言葉にするとはって思うことがないですか？私結構これ調理法っていうので陰陽っていうのあんまりね自分が実感しなかったんで、って思ったんですよ。そうじゃんみたいな。水が多いと陰性とか、水が少ないと陽性とか、まあ、結局季節のお料理見たらねそうなんですけども、そしてまあここに味を引き出すって書いたんですけど、これがマクロビオティックとかと、あとじゃあビーガン料理とかの一番の違いかなっていうふうに思うんですね。味を足していくんじゃなくて引き出す。だから調味料がね、少ないっていうふうに思う方多いと思うんですよね。ちょっと塩を一振りして、本当にその野菜のうまみを引き出す。こうやって一振りした塩で、人参が、あ、おいしいみたいな感じで、そのおいしいですよね。だけど、例えば、じゃあ、ビーガンで行こうとかって言ったら、ビーガン全然攻めてませんよ。大好き。大好きだよ。大好きだからね。だけど、割とやっぱりこう、なんていうのかな、満足するように足していこうっていう、プラスの思考ですよね。ニンニク入れて、スパイス入れて、なんかタイ風にしとくとかね、なんかこれも入れて、あれも入れてとか、しかもビーガンだから栄養素いっぱい欲しいとかって思うので、なんかいろいろじゃあ、ヘンプシード上に足してとか、ね、これを足して、あれを足してっていう感じなんだけど、そのマクロビオティックの料理で言うと、その季節のものからできるだけそれをそのままいただくために引き出す。だから調味料少ないんだけど、ここで注意したいのも、調味料が少なくて薄味ならいいってわけじゃないんですよね。結構ね、マクロだと塩入れちゃあんまりいけないとか言って、少なめにして、もう美味しいのか美味しくないのかちょっとわからないみたいなことはあるんですよね。だから美味しいって思う味にしてください。醤油二回しならもう二回しでもいいんですよ。美味しいって思うことが大事で、で特にこうやって植物性食品だけで作っていく場合は、味が濃いとか 調理時間が長いとか、プロセスをたくさん踏んでいるってことで、妖精の力が増すんですよ。だから肉食する人が菜食にするときには気をつけなきゃいけないのは、その調理法で妖精さを足すっていうことですね。テキストの中にあったと思うんですけど、動物と植物だとね、植物は動かないね、そこの場にずっと生えてますよね、動かない全然、でも動物は動くね、だから妖精だってあって、動物と植物だと動物の方が妖精の力があるよって言ったでしょ。でそれを食べないっていうことは植物の力ってやっぱり陰性ですよね。でもそれを動物と同じぐらい強くするためにいろいろなんかこねくり回してるんですよ。調理法を重ねていくんです、うん、そこで強くしていくんですね。それがマクロビオティクの、例えば刻んで炒めてそこから煮てそれをなんか丸めてコロッケにしてとか言ったら、もう結構すごいプロセスがあるでしょ。そうやってることで妖精さを足していってるんですね。だからちょっと植物性食べてて弱ったなと思ったらね、調理法をちょっと意識してみてください。ちょっとしっかり炒めてみるとか、ちょっと今日味を強くするとか、あるいはこう自分が植物性食べてて旦那さんとかパートナーとかがちょっと弱ってくる。男の人はやっぱり女の人より妖精さが必要だからね、満足できなかったりするんですよ。で女の人はやっぱふわっとしたものが体に必要だったりするので、じゃあ例えば湯豆腐とかね、食べるじゃない？ちょっと緩むよね。豆腐ってもともと体緩めるから。でもそれを男性が一緒に食べすぎたらね、うわーってこう緩みすぎちゃうの。やっぱり男性がやるんだってやっぱ豆腐のこうステーキとかね、焼きつけるとかね、照り焼きとか醤油とかなんかごまだれとかね、やっぱりその強いもの、需要をこう強くするものってやっぱ必要になってくるんですよ。だからそのカップルの中でもその味覚のね、陰陽っていうか、男性と女性の陰陽の違いっていうのも覚えておくといいかなと思うんです。でここで簡単な陰陽チェックです。皆さん用意はいいですか？リンゴジュースとね、これ簡単なあれなんですけど、リンゴジュースとみかんジュース、リンゴジュースが好きな人は、あ、やっぱリンゴジュース率がここすごい高い。じゃあみかんジュースの人は、はい、はい、あなたは妖精。そんなね決め方はあれなんですけど、子供とかでもね、リンゴジュースとみかんジュースちょっと眺めてあげるとねいいんですよ。リンゴとみかんどっちが、はい、陰性でしょうか？リンゴだと思う人、はい、みかんだと思う人、はい、みかんですね。みかんは柑橘類だから、ちょっと水分が多いでしょ。でリンゴはさ、水分が少ないですよね。で種が小さいでしょ。種が小さいものっていうのは割とこう妖精の力があるんですよ。リンゴっていうのはもう特に妖精がちな食べ物っていうふうに、果物の中だとね、果物の中でも陰陽五行があるんですよ、ね、ここはこの性質っぽいかなって言っても、例えば豆でもそうなんですよ。豆って言ったら、じゃあ割とじゃあ冬のエネルギーかなって、いきなりちょっと五行の話に飛んでますけどね。でもね、やっぱ海藻でも豆でも穀物でも五行があるのね。何がち、ちょっと陰性がち、ちょっと陽性がち、いろいろあるのね。でリンゴは陽性がちだけど、みかんは水分もあるしね、緩める力がある。だから子供見てるとね、結構はっきり分かれる。今みたいにどっちが好きっていうと、リンゴジュース飲むと頭痛いとかっていう子が、うちに上の4人がみんなそうだけど、みかんジュースだったらふわーって緩むのね。だからお子さんどうでしょう、お子さん見てあげたときに、みかんなのかリンゴなのかでね、ちょっと見てあげると、あ、この子はもともとちょっと陰性さが持ってるのかなとか、陰性さもあるのかなとかっていうのを、こうそれはね、なんとなくこっちが把握するために、体の感じとか、だから例えば早い乗り物に乗る新幹線とかで、それっていうのはすごい陰性ですよね。わかります？ゆっくりと速いだったら速い方が陰性でしょ。だから新幹線とかに乗るとさ、プシッとかやりたくない、ならない。ビールとかさ、炭酸とかさ、子供もなんかジュース買ってくれとかって言うじゃない、お茶じゃなくてとかさ。それはやっぱりすごい速いなんかに乗ったらやっぱ気持ちいいんですよね、そういうもの。炭酸っていうのはこう発泡してるから陰性の力があるじゃない。だからそういうふうに考えると、しょうがないな、今日はじゃあ買ってあげようっていう気になるかな、いつもおばん茶だけどっていうね。だからやっぱ新幹線でおばん茶はちょっときついかもね、子供に。そう、お清ねちゃんだったら、まあコーラぐらい買ってやってみたいな、コーラの勧めないけどね。でもそういう炭酸とか、ね、大人だってビール飲むっていうのはやっぱりいいようで見るとなんとなくね、分かるとこがあるっていうとこですよね。もう一つあるんですよ、陰陽チェックが。皆さんどうですか、料理は焦がします？最近 はい、最近料理焦がす人。結構みんな焦がしてるじゃん。はい、妖精。みんなお疲れ。あのね、料理って自分のね、バロメーターなんですよ。自分が作るものって自分の体調とかね、あのそういうのにすごい結構ね、反映されるの、作り物に。私たちクリエイターだからね。アーティストってそうでしょ？アーティスト自身が現れるじゃない、作品に。私たちは日々台所でね、私たち自身がそこの食卓に、肉じゃがに、ひじきに現れてるんですよね。で、その焦げるっていうのは、あの、妖精ですよね。黒くなっちゃう。あ、焦げちゃったみたいな。で、なんかマクロビオティックって基本的に玉ねぎをゆっくり甘くなるまで炒めて、旨味を出して、例えばお味噌汁のね、お味噌汁にもまあわかめだしにしますって多分書いてあったと思うんですけど、だいたいね、わかめと薄切りにした玉ねぎを、あの入れるとね、水から結構旨味と甘みが出て、それだけでね、あとお味噌入れれば、もともとかつおだしとか使ってた方でも満足したりするんですよ。で、特に日本の玉ねぎはあの臭みが結構少ないからやりやすい、特に。で、だからあのそのゆっくり焦げないように炒めるっていうのは結構テオリーとして大事なテクニックなんですけども、しかしやっぱりうっかりすると焦がすので、そのしかもうっかりしたつもりもないのね。ちゃんとやったと思ったのに焦げてるのよ。それはね、私の妖精さがそのキッチンに現れたのよね。どう？みんなついてきてる？そんなわけないじゃんって思ってないですか？本当、だからね、あの焦げちゃった時とかって、あのそれで全然反省とかしないよ。あ、私すっごい頑張って、今日忙しいんだわ。今日夕飯こんな時間まで作ってさ、焦がすわと思って。でも夕飯がすっごいうまくいく時もあるじゃない？でも夕飯焦げたら早く寝ようって思うんですよ。今日は早く寝よう。疲れてる私は。もう今日はいいっていうふうに思うっていう感じで。だからそうやってこうね、自分もこう見る、こう一つのね、アイデアとしても使うといいと思うんですよね。で、夏に例えば寒天をね、作るじゃない？で、ゼラチンじゃなくて寒天ですよ。ゼラチンは結構何でもうまくいくけど、寒天ってね、結構ね、あの、陰陽が出やすいんですよ。どうですか？寒天ちゃんと固まってます？それか寒天カチカチになってませんか？ゴリっていう。あの寒天も作ってみてください。ただ、あの、パイナップルとかね、そういうものを使ったとき固まらないんですよ。それは固まりません。ね。それは、あの、酵素とかの問題なので。あと、みかんジュースも、あの、100% だとね、固まらなかったりするんですよ。温度によって。だから、あの、私が書いてあるレシピは、みかんジュースとリンゴジュースを足してるんですけど、それだとね、まあ、うまくいくと思うので、そこも注意していただきたいんですけども、ただそのゼリーがね、固まらないときは、私はちょっと今日は集中力がない、陰性ですっていう感じ。そう。で、本当にそうなのね。面白いの。あの、マクロビオティックを習ってたときに、そのグループの中でみんなが黒ごま豆腐を作んなきゃいけなかったときがあったのね。ごま豆腐って作ったことありますか？くずでね、こう練って、寒天の型に入れて、すごいなんかもちもちして、本当のごま豆腐ってすごい美味しいんですよ。でもね、なんかテーブルが8個ぐらいあっていろんなグループがあったんだけど、ね、やっぱね、全然固まらないグループとかあるの。で、そうすると先生がはっはっはっはって笑ってね、このグループは陰性だねとかっていうの。ちょっと怪しいよね、マクロ。ただ失敗しただけじゃないのかっていう話なんだけど。だけど、本当にそれをやった時に、あ、面白いなって思ったの。そうかも。なんか、で、ある時には、あとね、そのすごい陽性なグループもあったの。そしたらもうそこはもうね、なんか焦がしちゃったの。ごま豆腐を。もう、しかも黒いわけでしょ。もうね、黒はいらないみたいな感じで、あの、もう私たちはもうこんなものは食べたくないみたいな感じで、先生が、ははは、妖精だねって。もういらないんだね、黒は、なんて言われちゃって。だから黒っていうのはね、あの、また後で5行でやりますけど、こう、中まで浸透するね、命をこうプロテクトするような、すごく妖精なね、力があるので、あんまりこう黒ばっかり着てるとね、あの、洋服とかでもそうですけど、私もすごい多いんですけどね。あと、ベルリナも真っ黒なんですけどね。あの、やっぱりこうエネルギーをすごいギュッとしてるので、時々こうパッとねしたくなるんですよ。ともあれ、そういうふうに自分のこう調理の様子を見て、いいよ、あ、私は今ちょっと今日は陰性なのねとか、あ、今ちょっと陽性なのねとかね、まあ、生理前とかだとやっぱ陰性になりやすいですよね。緩みやすいというか。で、だからその味覚っていうのもそうですけど、私たちの味覚すごい変わりやすいんですよ。だからそこが家庭料理のポイントかなと思うんです。あの、女性はやっぱり生理があるから、それによって体に沿って、あの、生理の前だとやっぱ甘いものが欲しくなりますよね。たくさん食べる甘いものが欲しい、刺激物、カフェインとか、そういうものが欲しい、チョコレートとか。で、それ全部陰性ですよね。体を緩めて、あの、排出していく。 経血を出していくっていう、だからそこで逆にぎゅうぎゅうするものとかどんどん食べてると生理がスムーズにいかなかったりするね。で逆にその排卵の時に緩むものばっかり食べてるとなかなか排卵がうまくいかなかったりする。でそういうふうにこう味覚がね変わってくるんだけど、あの料理人の人とかだと男の人が多いじゃないですか。やっぱ男の人って体が基本的にこう月のものっていうのがないので割とこうコンスタントなんですよね。なのであの味覚も安定しやすいとかっていうこともあるっていうか、そういう陰陽とかね、そういう男女の違いとかっていうのもあります。そうよね。だから体質によるんですよね、きっとね。その陰陽っていうのもそこを見ていくと、だから実感してみてくださいってことなんですよね。陰の中に陽があったり、陽の中に陰があったっていうところもきっと皆さん見つかると思うのね。だからちょっとそこも、私は陰性だとか、私は陽性だっぽいこと私も言いましたけども、ね、リンゴですか、みかんです。まあ本当にざっくりとしたね、一つの、あの、アスペクトというか。なのであのそうじゃない自分とかっていうのがじゃあどこにあるのかなとか、それをじゃあ強くするにはどうしたらいいのかなって、そこをできるのは大人の面白いとこかなと思うんですよ。私は子供がじゃあ例えばみかんとリンゴがあった時にね、子供がみかん派だなのにリンゴ派に持っていくことはないと思うんですよ。だけど大人だったら好きな自分になれるんですよね。だからそれがダイエットとかと一緒なんですけど、私たちは変われる可能性があるんですよ、変わりたいと思えば。で2つあるのね。私らしく生きたいって言ったらその性質をこう満たしていく食べ方をすればいいんだけど、一方で自分を少し変えていきたいとか自分を育てていきたいと思った時にはこういう陰陽を使うといいと思うんですよね。そういう意味で食卓を使っていく。でも子供の場合は私はまずはその子の性質を満たすことが大事だと思うんですよ。甘いものが好きな子だったらじゃあどういうものだったらこの子が心地よく食べれるのかなをまず最初にしてあげて、それプラス少しこう食べつかせるっていうかね、そればっかりじゃいけないのでやっぱりちょっと少しあの足していかなきゃいけないんだけど、子供は基本的にそこかなっていうふうに思うんですよね。でちょっと一旦じゃあここで陰陽の話ちょっと一旦消しますね。五行に行きたいので、はい、陰陽って2つの流れがいったら、そこからまずその次に朝昼晩っていうこうエネルギーに行きたいんですよね。ちょっとなんとなく五行とあの絡めていきますよ。ここはさっき2つのね陰と陽って世界があったとしたら、それがこうちょっとぐるっと回ってこう一つの流れになってるっていうのが朝昼晩っていう流れなんですよね。朝昼晩っていうのも陰陽とかで眺めていくちょっと面白いですね。朝って言ったらこうエネルギーが上昇していくんだっていうような雰囲気ね。だからその雰囲気をつかむってことが大切ですよね。陰陽っていうのはすごい古くからあって、もうとてつもなく古い時期からあるんですよね。で、その文献を見ると。だけどね、五行っていうのはまだまだ出てこないんですよ。でもその陰陽っていうのから五行っていうのがなってくる間には何の違いがあるのかって言ったら、気の動きっていうのを見つけたんですよね。昔の人が。で、それが気だっていうのもさ、気って言葉ないんだから。なんだっていう話なんですよ。で、気のね、確かね、ここってなんか大気っていう意味なんですよね。多分、天空とかってそういう意味だったのかな、確か。って読んだ気がするんですけど。で、まあ、ここにこれね、まあ、昔はここに米っていうのが入ったんですよね。で、それで気っていうのになっていくんだけど、その気っていう概念すらなかった時代にまず陰陽があって、そこから五行っていう流れを見つけてきて、で、そこには一体どういう違いがあるのかって言ったら、何か見えない、何かが変わっていってるねっていうことに気づいたのが昔の人たち。それはもしかして気っていうんじゃないかなっていうようなことがあるんですよ。それが陰陽五行っていうところになってるんですね。で、それが、まあ、この臓器と対応してるんだとか、昔は本当にこれを頼りに、あの、中医学っていうのが発生してて、だから、あの、まあ、詳しくいけば、まあ、本当にそう、まあ、ほとんどね、一緒ですけどね、中医学と。何に違うかって言ったら、さっき言ったの陰陽のとこですね。この五行で見たときに変わってくるんですよね。陰性っていうのは、ここの夏のエネルギーになって、陽性っていうのが、冬の、陽性が冬のエネルギー。ここも皆さんコンフューズしたって聞きました。冬が陽性？だってお日様ないのにって思うんですけど、ここはポイントとしては陰陽のその性質のイメージをしてください。陽性はギューって縮こまる。固まる。加工していく。自然界見てみたら陰性、開いていく、育っていく、大きくなる。これ夏ですよね。 だからその性質をこの行、あのマクロビオティックの5行では使ってるんですよ。そうするとちょっと陰陽の意味合いが、中医学だと陽性って言ったら太陽、ね、日の当たる場所が陽性だってことになって、陰性だって言ったら家の中でも湿っぽくて水があって暗いとこっていう風になるんだけど、ここそういう感じじゃないですよね。一番てっぺんに来てるから。だからそこの5行のところのちょっと違いっていうのを、少し頭に入れておくと、混乱しにくいかなと思うんですけどね。この性質です。陽性、冬、夜。で、あ、そうだ。もう一つ、このいうふうなリズムがありますよね。ここでは食卓だけじゃなくて、途中で子供の、リズムについても書いてあります。私たちってやっぱ大きなリズムと小さい一日のリズムっていう中で生きてるんですよね。で、子供もその中で育っていってるんですよ。だからこの大きなこの自然界のリズムとこの小さいこの一日っていう小さいリズム、そのリズムを作っていくっていうのはその子供の成長の中でとても大事ですよっていうことがあったと思います。で、なんでかっていうと子供っていうのは外からね、リズムを作ってもらわないと自分の中にリズムってないんですよね。その一日のリズムとか。だからそこが一つの一章と続いてきますけど、大いになりますよっていうところが一つのアイデアとしてあるんです。ただ、やっぱりそうは言ってもね、きちっきちっと時間でやっていこうと思うとなかなか難しいことが発生してきます。そこで私の一つの提案は、その必ずやることを儀式のようにして、そこにリズムを作っていく。で、その中で夜寝るときとか朝起きるときっていうのは、必ず起こりますよね。一日の中で。だからそういう時に一つの儀式を作ってね、あ、これが来ると寝るんだみたいな、本を読むと寝るんだとか、歌うと起きるんだとか、そういうことがあると子供はそこでリズムをね、それってすごいね、泊まりに行った時とか便利なんですよね。まあ皆さんやってることかもしれないんですけど、旅行に行ってホテルに泊まるって環境違ってちょっと子供が興奮しますよね。おばあちゃん家行ったとかしたら、はい、いつものこの、ね、まあ、ろうそくに火をつけるよとかね、あるいはまあこの本を読むよとかね、あ、このお歌歌って、あ、寝るんだ、ここでも同じか、みたいな感じで、子供がちょっとこう落ち着く。なんかその儀式っていうのがね、子供にあると、それはその定番というか、安心するんですよね。同じものが来る、あ、この後にはこれだってこう分かるっていうことが、私たちのようにこうカレンダー見たりとかね、できないので子供は。そこをこう行動で感じ取っていくというか、その中に繰り返しのリズムっていうのが子供の安心につながる。で、そういうふうなこう分かることっていうのはね、呼吸のリズムが整うんですよね。その呼吸のリズムが整うような暮らしっていうのが、やっぱりいいかな。っていうのも、そのやっぱり私たちだと逆に呼吸のリズムを乱すことの方が楽しいんですよね。興奮するっていうか、はっはっはっていうようなのは、やっぱりこう楽しいじゃない？で、それはね、大人はいいと思うんですけど、やっぱ子供はじゃあ毎日こう、ああだこうだ、ああだこうだって言うとね、やっぱ疲れちゃうんですよね。で、もちろんそういうことも全然あってよくって、ただちょっとそういうことあるかなっていうのを頭に入れとけば、ちょっと小さいことね、暮らす毎日の中で、あ、ちょっと最近、過呼吸が過ぎたかなとかさ、ありますよね。過呼吸が過ぎる時もありますよ。パーティーが続いたりね。でもそしたらどうしたらいいかなっていうのがちょっとわかるかなと思うんです。はい。で、そう、5行に行きたいんです。はい。行っちゃうよ。大丈夫ね。はい。じゃあ、まず、木のエネルギーから行きたいんです。で、一番今回ここで説明したもう皆さんね、テキストを持ってらっしゃるから、まあ説明するまでもないのかなっていうような気もしますけど、やっぱり念押しでこの目の前でやっていくとどこがポイントなのかってことをちょっとお伝えしていきたいというふうに思うんですけども、木のエネルギーっていうのはね、やっぱり木のエネルギーがあるんですよ。ここは大事。てか全部大事って多分言うと思うんだけど、春っていうのは気が変わりますね。冬からすごい結構変わるでしょ。芽吹いてくるっていうかね。で、そうなった時に木ってすごいね、影響を受けるんですよ。木は木ですから。そう、あるいは木なんですよね。喜んでる。だからここでそのリズムに乗れなかったりするとね、5月病とかね、木の芽どきとかね、ちょっとね、自律神経系にダメージが来るんですよ。5月はもうちょっとなんかいろいろ何にもしたくないとかね、ちょっと映っちゃったりするのは、ここでちょっとパーンっていう。ここはだって水の時はね、寒くて暗くてこうなってるのに、ここからパーンって上に行きたいの。上に行きたいのに、ここで行ききれなかったりすると、行きたい気持ちと体がこう交差しちゃって、自律神経系、木はここ自律神経だったですね。気を流していきたいんです、ここからは。ということで、体の巡りも良くしていきたいんです。排出の時期です。これをキーワードにしましょう。 出していきます。春には。そういうものをイメージして、食べるんですね。だから溜め込む時期じゃないんですよ。溜め込む時期じゃないのと排出する時期ってちょっとわかるでしょ？何食べたらいいかって出していきたいものね。で、ここだとさ、例えばキノコとかね。キノコって秋じゃないのって思うんですけど、こうスプラウトしていくようなもの、生まれてくるもの、今流行りの発酵とかね。っていうのはもうここの木のエネルギーですよ。プクプクしてますよね。スプラウト。発芽してますよね。発芽玄米。ね、玄米でも木のエネルギーにした方、発芽させましょう。とかね、麦を食べましょうとかね、麦はここの食用なんでね、やっぱ玄米っていうのはギューってなってね、下向いて陽性が強いので、それをやっぱり冬まで来て春になったら少し麦をね足してあげるんですよ。で、これ最後のところにも出てきましたけども、最後に季節でね、穀物を変えましょうとか、お味噌汁変えましょうって話があったと思うんですけど、ぜひね、この衣替えをしてみてください。で、これね、絶対麦食べなきゃいけないってわけじゃないんですけど、春だからちょっと麦ご飯やったろか、みたいな感じでいいんですよ。そういう感じでちょっとね、足していく。雰囲気変えていく。ね。皆さん、本当にタンスの中をちょっと思い浮かべていただいて、春はこういうちょっと麦を取り入れていく。あと、青菜って言うんですけど、やっぱね、ここ、典型的なのは小松菜ですね。でね、これほうれん草じゃないんで気をつけてくださいね。マクロビオティックだとほうれん草は基本的にね、食べないんですよね。陰性が強すぎて。あと、シュウ酸っていうね、やつが強いんで。まあでも食べますよ、私も。食べますけども、基本的にそのマクロビオティックで食べるものとか食べませんっていうものってね、本当に体に優しいものなんですよ。優しすぎるぐらい優しいんですね。ほうれん草食べないとかね、食べれるじゃんって話なんですけど。だから、でもね、これをやるといいなっていうのは、体が弱ってる時とか、本当にちょっと自分が具合悪い、疲れてるとかいう時に、本当にこのマクロの食べ方を沿ってみるだけで、体がすごい元気になるので、そういうアイデアとして、いつもこういうね、食事しなくてもいいんですよっていうことなんですけど。なので、ここは気を巡らせることを考えるのと、排出すること。だから春になると、こう、アレルギーとか花粉症とか出てくるっていうのも、一つ理にかなってるんですね。やっぱり冬の間に溜まったもの、体に溜まったものを出していきたい時期がこの時期なんですよ。それがいろんな引き金になって出てくる。こう、春にブツブツが出たりとかね。で、ヨーロッパだと断食とかもしますよね。やっぱり一回ここでね、体をリセットするのが春なんですよね。で、今ここ夏になる前に、私たちここ梅雨があるんですね、日本だと。で、これはテキストに書いてないので、これはちょっとお伝えしたいと思うんですけど、一般的にマクロビオティックの中でも梅雨っていうのはもちろん5行の中にないのであんまり説明されないんですけど、梅雨って言ったら何でしょう。暑くなってきたから火のエネルギーがもうあるんですよね。暑いですよね、日本。蒸し暑いですよね。で、蒸し暑いってことは雨降ってるんですよね。水のエネルギーがあるんですよ。だからこの梅雨っていうのは火と水両方意識しなきゃいけないのね。だから梅雨って暑いのに冷えたりとか、体がこうムシムシしてうまくこう循環しないっていうような、なのでちょっとここ火のエネルギー夏なんですけど、まず夏に考える循環ですねっていうのをまず意識する。熱が巡るようにすると同時に、ここの水、この冷えとかね、冷えに弱いんで、ここの水のエネルギーは、その対策をしたいんですけど、この梅雨の時期にいい食べ物って言ったら何になるかというと、一番簡単なのは、もうここに文字が出てますけど、梅です。梅干し。梅干しは赤いね。赤はファイアーエナジー、火の食べ物だったですよね。梅はしょっぱい。お塩は水のエネルギーね、両方入ってるんですよね。で、なので腎を助けながら、腎臓が強くなりすぎず、心臓も強くなりすぎず、両方にね、力を与えてくれるので、梅とか梅酢、この時期によく使われるといいなと思うんですよ。実際腐りにくくなるし、食べ物がね。で、そしてその循環を助けつつ、その腎も守ってくれる、冷えから守ってくれるっていうところがあるので、だから梅酢ってマクロビオティックやらないとあんまり食べなかったりするものだと思うんですけど、ぜひ日本でも、海外でもね、ドイツでも買えますし、多分皆さん自然食料品店で買えると思うので、ご飯の酢飯を梅酢で作るとかね、梅酢でなんかドレッシング作るとか、そういうことをされると助けになるかなと思います。 で、続いてこの夏のところなんですけども、夏はさっき言ったように循環ですよね。血液を回していくってことが大事なんですよ。で、ここはあの血液を回しつつ、もちろん同時に気も巡らしていくところなんですね。で、ここは本当に、あの、大人だと苦味のあるものっていうのがすごい大事になってくるんですけど、子供のこの夏、陰性、火のエネルギーで気をつけた方がいいかなと思うのは、あの、陰性すぎる食べ物を取りすぎると、ちょっとあの、血が弱っちゃうっていうか、血液が酸性になっちゃったりすることがあるんですよ。甘いものとか夏に気をつけたいのは、やっぱりこう、フルーツ食べすぎたりとかしてご飯食べれないとか、で、そうするとだんだん体が弱くなっちゃったりするので、あの、大人は結構熱を逃がすこととか、苦味を取ること、食べることっていうのは意識するといいんだけど、子供の場合は、ちょっと陽性さを少し足すってことを意識されるといいかなと思うんですよ。もちろん子どもも体温が高いのでね、熱を取るような生で食べるもの。で、この時期になるとお味噌とか醤油、そういった発酵調味料もできるだけ生でね、食べる方があのいいかなと思うんですけど、もちろん基本はね、加熱することなんですよ。マクロビオティックでは調味料は基本的にちょっと加熱することで消化を良くするっていうのがあの基本なんですけども、夏は少し子どもにもきゅうりを生の味噌でつけるとか、まあ、普通のことですけど、そういう、こう体をにの熱を逃がす野菜とかを食べると同時に、こう血液が酸性に傾きすぎない、あるいは緩みすぎない体がために、ごまとかやっぱり梅干しとか、お味噌とか、そういったものをあのちょっと意識しておくといいかなと思うんです。要は本当にここは地なのでね。で、ちょっと余談になりますけど、やっぱね、五行ってね、言霊が入ってるんですよ。地っていうのはあの霊っていうふうにも書けるんですよね。で、地っていうのはこう本当に実際イコール霊っていうふうにも考えられるんだけど、何かって言ったら、その物の中に存在する根源的なもの。いきなりちょっと食卓から遠ざかったね。でも言っちゃうよ。これつまり命なんですよね。生命力。血の中にはね、見えないんだけど、生命力があるんですね。魂が宿ってるの。で、これはちょっとね、話がまたつながるんだけどね。血っていうのはね、シュタイナー教育だと自我なんですよ。ここがとっても大事なんですよ。血をすごく重要視してるの。教育の中でも。血液はすごく大事なんですよね。血液をどういうふうに強くするか。なので、夏に血があまり薄まらないように気をつけましょうっていうのが一つポイントです。はい。そして、あ、ごめんなさい。だからね、夏に、まあ、血を強くするとかっていうと、まあ、血液をきれいにするっていう意味でね、海藻なんかも意外とね、いいんですよね。なんか夏に海藻って言うとね、海藻ってこれ冬の水エネルギーじゃったんじゃないのって思うと思うんですけど、やっぱあの海藻にも五行があってね、夏で言えば寒天とか、あとは海苔、そしてアラメ、こういったものは夏のこの火のエネルギーを持っているので、こういったものだから海藻サラダとか、あとはまあ海苔巻きの海苔とかね、あの海苔をなんか和え物にしたりとか、青菜とあえてあげたりとか、あとまあ寒天はね、皆さん寒天ゼリーとかで食べれると思うし、寒天とか、アラメ皆さん食べたことあります？ない？アラメ買ってみて。これね、なんか三重の方で取れるんですけど、これもね、なんかマクロやらないとあんまり食べないんですよね、日本でも。でも海外でもね、アラメは売ってるんですよ。ひじき売ってないんですけど、美容で。なぜか、ドイツでは。アラメは、あの、さっと洗ってすぐ煮えるので、あの、食べやすいので、で、そしてこれは生殖器をきれいにしたりとかね、あの、すごい効能があるので、ぜひ、女性はアラメを食べましょうっていうのはあるんですけど、こういったものも、その血液を、強くしてくれる、夏の間に緩みすぎない大事なポイントだと思います。で、ちょっとこのね、土用の晩夏のところちょっと置いときます。というのも、この土のエネルギーっていうのは真ん中に来る、陰陽五行でいくと、一応ここの晩夏に差し当たるこのところが土のエネルギーだっていうふうに言われてるんですけど、中医学だと、あの土用地っていうのは、中心に来るエネルギーだっていうふうにも言われてるんです。つまりこれはすごく大事なんですね。さっきから大事なものばっかりなんだけど、本当にこれが大事なの。というのも、マクロビオティックでも、甘みを食卓の約7割しましょうとかって言ってるんですよ。難しいって思うでしょ。 でもこれはすぐに甘みを感じるものじゃなくてね、穀物を7割食べましょうって言ってるんです。これはまあ一つの目安としてね、なので、私は子供には本当にあのダブル穀物みたいなことをやりました。焼きそばパンじゃないですけど、お弁当にご飯詰めてなんかしてるのに、さらにパスタね、あのこうペンネパスタとかが入ってるとか、割と子供にはとにかく穀物をたくさん食べさせたんですね。しかも焚き火で作ったハンバーグとか、もう雑穀食べえの、なんか玄米食べえの、なんかそれになんか小麦粉のクレープで巻いたなんとかとかね、なんかとにかく雑穀とか穀物でこの甘みをすごい取ってたんですけど、で甘みっていうのがここの土のエネルギーなんですよね。土のエネルギーは味覚で言うと甘みだったですよね。さっき火は苦味だったでしょ。でここ土のエネルギーは甘み、これ甘みを大事にしましょうねって言ってるんですよね。で土のエネルギーっていうのは脾臓のエネルギーなんですよ。でこれなんで本当になんで中心に来てそんなに大事なのかって言ったら、その脾臓だからなんですよ。脾臓っていうのはあのテキストにもあったと思うんですけど、後天の本っていうのがありましたよね。先天の本と後天の本って2つありましたよね。後天の本って言って私たちが生まれた後からチャージできるエネルギーの場所なんですよ。ここで脾臓はエネルギーチャージしてくれるの。何からするのって言ったら食べ物からするんですよね。でこの脾臓の脾っていうのも、また脾っていうのもね、またねこの霊っていう風に書けるんですよね、不思議なことに。で脾臓っていうのは不思議な臓器で、この命の脾をね、この自分の栄養食べてきたもののね、脾のエネルギーを体の中でこのね水と混ぜて、脾と水をね合体させるんですよね。この臓器がエネルギーがいろんなとこ回ってきたら、この脾と水をここで合体させて、あの生命の火に変えていくとこなのね。だからあのすごくあのここが弱ってくると元気がなくなっちゃうの。でここはあとあのバンカって言いましたけど、最後のところにテキストにあったように土用の時のエネルギーなんですよね。あの土用土ね、私たち大地からすごい影響を受けてるでしょ。やっぱりその頃はね、皆さんちょっと体調を気をつけておくといいかなと思います。お子さんの様子とかも見てあげるといいかなと思います。どうしてもあの土のエネルギーが変化の時で不安定になっていくんですよね。でそういう時にもやっぱりこの優しい甘みっていうのを意識されると、ふっとこう体に、で結構ここの、あのエネルギーの食べ物って穀物ね、キビとか泡とかかぼちゃとか、あのちょっとどっしりしたものがね多くなってくるんですよ。味覚としてもクリーミーなものとか、ちょっと重みのあるものね、がだなってくるんですけど、これがね、このグラウンディングするのに、とってもね、役に立つんですよ。だからちょっと自分がこう体調、あれ、土曜かっていうような時には、ここの土のエネルギーを意識した食材、皆さんそこにテキストにあるので見ていただいて、それをね、ちょっと取り入れてみるといいと思うんです。例えばそれが夏の土曜で夏だと思っても、ちょっと取り入れてみる。夏の土曜だったらトウモロコシなんかがいいですね。ちょっと甘みがあって黄色いっていう。でここは色が黄色なんでね、黄色とかオレンジ色だから、そうやって色でもちょっとね頭に入れてみるといいかなと思います。で今度金のエネルギーね。で金のエネルギーっていうのは本当にやっとここで収縮していくんですね。土のエネルギーの間は加工が始まった、エネルギーがね、火のエネルギーでこうやって外にわーって広がったらね、土のエネルギーバンカーで下がってきて、金のエネルギーになったら収縮し始める、ギュッてね。で金っていうのはこうメタルなんですよ。であの臓器とかね、対応する臓器とか書いてあったと思いますけど、肺とか大腸っていうのがここにねエネルギーに対応してくるんですけども、食材としてはここはやっぱ玄米が一番メタルのエネルギーでは強いと言われているので、あの一年中玄米食べるのきついなと思ったらここから始められてもいいかなというふうに思います。秋だからちょっとねあの玄米食べ始めようかなとか。で例えばご飯なんかで言ってもね、おむすびっていうのはメタルの力なんですよね。ギュッてね、妖精の形、そうこういう風になったギュッてしたのがあのメタル の力なんですよね。でだからここは包丁なんかもよく研いでおくとちょっとねワンティップですけど、で逆に言うとこう攪拌してミキサーとかで使うものっていうのも調理法で気をつけた方がいい。やっぱそういうもの多くなってくると、あの腸とかがね弱くなってくるんですよね。でも実際そうじゃないですか。スムージーとかわーとかってなったものってあんまり食べ過ぎるとお腹緩みますよね。やっぱり大腸にダメージが出てきたりするんですよね。 不思議なんですけど、これって意外と本当にちょっとうさんくさいなってちょっと思ったんですけどね、最初。包丁気をつけろ、メタルだからとかって、まあ、本当かなって思ったんですけど、結構やっぱりね、包丁で料理するのとミキサーで料理するのって全然違うんですよね。そういうところもやっぱりビーガンとかそういったものとの違いかなって思うんですけど、包丁で切ったものってのは陽性のエネルギーがあります。だから皆さんしっかり包丁を研いで使われると、それだけでも体が整うっていうのは、やっぱり陽性さっていうのは体を強くしてくれるので、そういったところもね、ここ使われるといいかなというふうに思うんです。で、ここの食材は、まあ、レンコンとかそういったものもあります。皆さん、ここの食材は大丈夫かな？大根とか、ここは白いお野菜ですね。で、ここも根のものとか食べていくといいかなというふうに思うんです。そうだ、ここの菌のエネルギーは、そうだ、ここも排出なんですよ。まあ、肺と大腸っていうのを見ていただいたら分かると思うんですけども、肺と大腸っていうのはもう排出する器官ですよね。呼吸によって私たちは悪いものを出していいものを吸っていく。で、大腸っていうのも排出していく器官ですよね。だからそういうことも意識されるといいかなと思うんです。で、ごめん、間違えた。この気は排出って書いてあるけど、肺毒ですね。肺毒。ごめん。なんで肺毒かって言ったら、ここの臓器が肝臓だからです。ごめんなさい。肝臓っていうのはね、体の中の血をデトックスする。それが肝臓の機能なので、気のエネルギーは肺毒を目指します。で、まあだけど、まあもちろん肺毒っていうのは結局アレルギーとか全部その毒を出しているっていうのは一緒なので、やることは変わらないんですけど、こっちは排出です。ここリンパ系でしたよね。菌のエネルギー、秋のエネルギーはリンパ系です。リンパの流れを整えていく。まあ、リンパっていうのは下水道みたいなもんなんで、そこに溜めないようにする。何が大事か。乳製品ちょっと避けましょうってことなんですね。まあ、そのこと言って、冬のヨーロッパで乳製品避けろって言ったら結構厳しいので、それは地産地消で言ってください。でも日本だったら乳製品とかじゃないですよね。日本のこの列島の中で牛そんなにいないしって話ですよね。だからやっぱ地産地消で行くと、もうそんな考えないでも分かってくると思うんですよ。でもヨーロッパでは乳製品じゃないとかって言いませんよ。ただなんか量は気をつけた方がいいかなと思うんですけど、なんでかっていうとリンパを詰まらせるからなんですよ、乳製品が。だから特に日本人で私たちもそうですけど、外国の乳製品で育った人と暮らすと、やっぱりみんな乳製品に慣れてるからついついね多くなっちゃうんだけど、そうすると自分たちに結構ダメージが来たりするんですよね。慣れてないし体が。なのでそういう時とかは気をつけてみるといいかなと思います。ちょっと控えてみたりとか、代わりにお味噌とかね、そういったものを召し上がるといいかなと思います。で、最後に水のエネルギーなんですけども、ウォーターエナジーってやつですね。で、これがね、また大事。ほら、やっぱり最後まで全部大事って言ったよね。水のエネルギーっていうのは、ここちょっとまた特別で、というのもさっき言った土のエネルギーっていうのが、後天の本って言ったように、ここは先天の本って言われてるんですよ。ね、先天の本書いてありましたよね。ここはもう変えられないんです。いただいたものなんですね、先祖様から、ご先祖様から。で、この水のエネルギーっていうのがまたちょっと分かりづらくって、なんだろうっていうふうに言うとね、絵で描くとね、こういうね、動きが静止してるよね。水っていうね、こう停止した状態なんですよ。ここは本当にギューってなったでしょ。そこから一旦停止したみたいな感じ。ここから生まれ出る前のね、静寂の時なんですよね、水のエネルギーっていうのは。なので、この時期に意識したいのは、水につけると生命力を吹き返す食べ物。そういうふうに覚えてください。すなわち、乾物っていうのが一番特徴的かなと思うんです、冬の間に。でも実際冬の間っていろいろありますよね。切り干し大根とか、あとなんだろう、まあ、レンコンとかだって干してあったりとかしますよね、日本だったらね。まあ、もちろん乾物って言ったらもうワカメとか海藻類の食べ物も全部ここに入ってきます。そしてあとはもう一つ豆ですね。豆も乾豆になってるけど、水に戻したらもう発芽しそう、まあ、発芽しますよね。実際土に植えたら大豆でもね、芽が出てくるじゃないですか。こういったものっていうのは生命力を中に閉じ込めてるんです。この水のエネルギーは何だったです？生殖器だったですよね。内分泌系、生殖器、腎臓、そういったもの、生殖器と腎臓ってもうね、命の塊みたいなとこですよ。ここは自分の生命力が落ちたなって思ったら、ここすっごい大事。40過ぎたら女は ウォーターエナジーですよ。っていうのは、ここはね、あとホルモンも、ホルモン内分泌系、生殖器、腎臓はウォーターエナジーです。だから、ここが弱ってくると、まあ、ちょっといろいろ婦人科系の問題なんかもありがちなところですね、ここは。なので、ぜひここは、こういった乾物とか海藻とか豆とかそういったものがここのエネルギーを助けるので積極的に取ってみてください。で、ここの全部の今のお話すると、あ、じゃあ木の時にはそれ食べればいいんだ、夏にこれ食べればいいんだって思うんですけど、さっき陰陽と一緒でね、やっぱり冬にも夏のエネルギー必要なんですよ。わかります？冬だからって冬のものばっか食べたらね、苦しくなっちゃうの。秋だからってね、木のばっかり食べたらね、ふわふわになっちゃうの。だからやっぱりね、ちょっと意識しながら違うものも全然食べて大丈夫ですよ。なのでそこのバランスもちょっとね、後々考えてみてください。最初慣れるまでは今木だからって言って多分木の食材を見ながら春にいろいろお料理していくと思うんですよ。でもそしたらきっとだんだん自分がいきなりきんぴら食べたくなったりとかね、すると思うんですよ。っていうのもやっぱりバランスなので、木の時期に木のものばっかりとか夏の時期に夏のものばっかり食べたらね、体弱っちゃうんで、だからさっき言ったようにね、子供にごま食べさせようとかってありますよね。だからやっぱりそれはちょっとファッションみたいなものでね、取り入れるというか小物として取り入れるみたいな、ちょっと全体的にこういう雰囲気だけども、いろいろ必要だってことはちょっと頭に入れておくと、献立とか、あるいはこればっか食べてるのになんか全然調子良くないとか、火のエネルギーで私食べてなんかちょっとおかしいとかって言ったら、それはこのエネルギーに偏っちゃってるっていうだけの話で、だから自分の中で、あ、これがっていうのはやっぱりね、入れてってください。やっぱそこのやってみて感覚を育てるっていうのが一番のこのメソッドの目的なので。で、まあ一つだけ、あと水っていうのは黒い色ね、さっき言ったけどベルリナーがみんな黒いよって言ったように、黒い食べ物っていうのも一番大事です。黒豆、黒ごま、海藻も黒いですよね。あとはお蕎麦とかね、そういう黒いものっていうのはその腎を助ける、要は、さっきも言ったように焦がしたものっていうのは、その失敗して焦がしたじゃなくて、焦がした玄米コーヒーとかね、そういったものっていうのは体の中心深部に届くっていう性質があります。だからすごい排毒とか、あるいはすごいこう体をすごい温める力があるっていうので、玄米コーヒーとかってあるんですけど、それは体の深部に届くんですね。なので、そういう効能があるってことを考えて、その黒い食べ物っていうのをここで取り入れていただく。あるいは自分が今ね、私なんか今食べてるんですけど、というのも季節の変わり目で、ちょっとやっぱ体調が弱くなっちゃって、今年ちょっといろいろ疲れて。で、私はその時に、あ、ここだなと思って、今必死になって海藻やら何やらわしわし食べてるんですけど、本当に元気になります。うん、だからやっぱりそういうところも面白いので、皆さん体調を壊したときはちょっとチャンスなので、見てみてやってみてください。